ね。
あ、そうですね。でも、まあ、福島さんの週を挟んでますからね、
はい、先週はね、
はい、今回お届けしたいのはですね、これ結構、うん、テレビドラマなんですけど、
テレビドラマ、
はい、
昭和と平成らへんの、
いや、もうこれもうどっぷり昭和ですね。その頃の我々の、
うん、
ほぼ同じぐらいの子たちの話っていうか、まあ若干差がありますけど、まあ小学生が、我々小学生の時にそのドラマもその小学生の子が主人公で出てた、
うん、もう当てにいっちゃっていいんですか。
いいです。
大丈夫ですか。
はい、
なんかこう腰折ったり、
いやちょっともうなんかボケてもらってもいいですけど、もうピンと来てるしちゃってますか、うん、あ、じゃあもういっちゃいましょうか。
おしん、
違います。
俺はおしんを、おしんを見て、もう人泣きしてから小学校行ってたからね。
確かにおしんの、僕たちはおしんのリアルタイムの世代
ですね。そうで
しょ、子供で物心ついて見てる
っていう。もうあまりにも俺そのドラマに入り込みすぎて、うん、出勤する前の父親に、うん、父さん頼むから借金しないでくれっつってなんかもうえみたいな、
ずいぶん影響を受けた、
ね、ずいぶん影響が、え、違います、おしんじゃない、
違います、もうちょっと民放です。
あ、 NHK さんじゃない、ない
民放な上に男の子です、主人公は。でもこれはね、本当に見てなかったらもうこのコーナー俺が説明して終わるだけになりますけれども、
小学生ぐらいの男の子
が主人公で、そうそうそうそうそうそうそう、
ちょっと概要もうちょっと
ヒント、じゃあちょっといろいろヒント出しましょう、はい、これも言っちゃうともうほぼ答えになっちゃうんだけど、その家族が出てきます、
うん、
お父さんお母さん、
うん、
主人公、
うん、
お兄ちゃんがいる場合もあるし、お姉ちゃんがいる場合もある、うん、みたいな感じです。
家族ゲーム、
違いますね。もうちょっと聞きましょうか話、うん、あ、てかもうこのシリーズで結構長いです。結局5代目まであります。
マルコメくんみたいなしか思い浮かばないですね。
もうちょっと近いですよ。だからマルコメくんみたいなキャラクターで、お父さんがいるんだけど、
うん、
まあ、お父さんの決め台詞もあります毎回。
それそのお父さんってもしかして小林亜星さんとかですか。
いや、はい、もっとだってあれ主人公もうちょっと年上じゃないですか。
全然打足情報なんですけど、うん、小林亜星さんの事務所にはシドビシャスのポスターが
貼ってます。なんで。
いや、小林亜星さんお好き、
距離感ありすぎでしょちょっと
実はそういうのが好きだ
った。あ、そうなんだ、
ごめんなさい。
いいですね、
全然わかんないですね。
主人公は、
うん、
ガキ大将。
それさ、
うん、
ウムさんのエリアでしかやってないじゃん。中京テレビ制作とかでしょそれ。
違う、テレビ朝日です。読売新聞社が出した本が元になってますから、
うん、ちょっともう言って言って、
暴れ発着。
ああ、はいはいはいはい。
見てた。
俺見てました。もうすごい昔ですよね。それで何年代なんですか。
1979年から1985年まで、はいはいはい、だから僕らの子供ね、小学校、
暴れ発着シリーズで言うとさ、なんか逆立ちしてひらめいたみたいな、そういうやつですか、もしかして。
そうそう、とかブリッジして、
はいはいはい、
はっちゃけたとかひらめいたとか言って、発着っていう主人公、
ね、暴れ発着、
暴れ発着、
懐かしい、覚えてますよ。
正義派の、
うん、
ガキ大将だけど、まあ、悪いことはいかんっていうようなやつで、
うん、
悪い大人とかを、
うん、
ダメだって言ったりするような子で、勉強はできないけどひらめきでギャフンと言わせるみたいな、ね、
うん、
そう、でそのひらめきの方法が逆立ちしたりブリッジしたりとかで、ひらめきひらめきとか言ってやると、はっちゃけってネタを、アイデアを出すと。
これさ、うん、10月もこのコーナー続くの。
続くでしょうね、この最高に面白いコーナー。
いや、なんか俺今思ったんだけど、うん、昭和がなんかもう遠くなりすぎて、
う
ん、どうなんですかね、うん、この番組を聞いてるリスナー層っていうのがちょっと分かんないんだよね、俺ね。
勝手にね、同世代だと俺は思ってるから、その聞いてる層が。
何だ、なんかそのライブでの熱い MC みたいな俺お前らのことを親友だと思ってるからみたいな思ってないですから、リスナーさん別に。
いやいや、親友体って同世代、
いろんな世代の方いらっしゃいます。
同世代が多いでしょきっと。そんなことないのかな。
だからさ、
うん、
ちょっとこの場を借りて、
うん、
どういうコーナーやったらいいか、
はい、
ちょっと募りましょうよ。
あ、まあいいですね、このなんていうの、
時間変わる。いや、俺もデジログ好きなんですよ。
変わるタイミングですからね。
あったよねっていう話好きなんですけど、うんうん、まあデジログも含めて、
うん、
ちょっとどんなコーナーや
ったらいいか、ね、
知りたいな俺。
そういうのがあった方が、
うん、
我々のね 客観的にね、あ、ここってったら面白いんだっての
、ね、で俺たちもさ、もう40もさ、うん、半ばになって、
はい、
やっぱり僕最近あの YouTuber 目指してんじゃないですか、
うん、
だから YouTube の本読んでるわけですよ。 YouTube で成功するためには本ね、
はいはいはい、
自分のやりたい番組をやってるコンテンツは伸びません、
うん、なるほど。
視聴者が見たいものを作っている番組が伸びるんです、うん、でこれさ、うむさんも俺もさ、
はい、
プロミュージシャンになるときにさ、
はい、
散々言われたと思うんですけど、
はい、うん、
やりたいことなんでさ、
うん、
売れてっからさ、
うん、
できっからっつって
言われますね、う
ん、でさ、
うん、
ほとんど売れないままみんな辞めてっちゃって、
うん、
まあ一回ワンチャン掴んだ我々としてはさ
まあまあまあ、
その後やりたいことできたのかどうかちょっと定かではありませんが、
はいはいはいはい、
でもなんかそれがすごくわかるんですよ。
川口くん、
え、
そんなね、
うん、
川口くんの、
うん、
なんかコーナー、
うん、
リクエスト欲しいなっていう、
うん
う
ん、
もう思いが、
思いが
先走ってもう伝わってました、リスナーに。
え、
なぜかというと、
うん、
こういうコーナーが欲しい、やって欲しいっていうお便りが来てます。
おお、ちょっと紹介してくださいよ。
ペンネームハッピーさん、
ありがとうございます、
はい、ラジオ高岡で聞いてますと、
はい、ありがとうございます。
こんにちは、と
こんにちは。
トレンドコーナーがあると嬉しいですと。
トレンドコーナーっていうのはどういうことですか、うん、じゃあ最近、
うん、
こういうものが流行ってますよみたいな、
はい、あそこの町に変わったラーメンができて行列ができてますみたいなこととか。
ああ、それってさ、
もうそういう夕方のニュース番組とかみたいなトレンド、今これが流行ってるみたいなことなんでしょうかね。
10月から、
うん、
まあ、課長範囲が増えて、いろんな、うん、多分北海道から沖縄、
はい、
もっと細かい、
うん、
いろんな全国の方が聞いておそらくくれるようになると、
うん、
全国的ななんかその流行とかさ、
局
地的な流行とか、まあそれ両方含めてでいいのかな。お前はそれいいんじゃないですか。
これはちょっと検討しましょう。
あの、それを
企画会議に持っていきましょう。これ
やっぱそれをすることによって自分もさ勉強できるのが、
そうですよね、それやります。
いいの、だって俺この番組やってなかったら新しい音楽とかさ、
いやでもそういうことですよね。
意外と知らないまま来ちゃって出たかもしれないので、
うん、
あ、それはでもいいかも
ね。
なんかトレンドね、
トレンドコーナー、
ね、この40も中盤のおっさんが、
うん、
トレンドと一番遠くにいる対局に、テーブルの端っこに座ってる、
そうですよね、
おじさんが語るトレンド。
だって俺らがもうさ、トレンドって思ってるものってトレンドじゃなくなっちゃってる可能性すらあるからね、うん、おっさんすぎてね。だからね、本当ね、よくないけどネットとかで調べちゃうわけじゃないですか、このトレンドね、うん、でもうネットに出てる
時点
で
遅いとか
って
な
っちゃうわけですからね。
なんかほら、女子高生の人たちとかさ、
うんうん、
一番敏感で使ってる言葉も違うじゃん、
うんうん、
そういう人が伝えるとあれだけどな、うん、俺たちが伝える、うん、まあでも一回やってみますか。
ちなみに今トレンド情報ってネットで調べてみたんですけど、
うん、
トレンド総研っていうなんかメディアがありまして、
うん、
これトレンドなのに更新してないのもちょっとどうかと思うんですけど、2019年11月のトレンド、最新トレンドは悪魔鍋、
うん、古いな。
2019年9月クラフトコーラ、でも結局こうやって出てるけど俺らそれすら知らないですもんね。
いや、なんかクラフトコーラっていうのはなんか最近もネットニュースで見ましたよ、うん、はい、あ、そういうのあるんだ。
なるほど、
うんうん、
そういうことが、うん、まあ調べたら出てくるけど、うん、本当にそれを知ってんのかどうかっていうこともありますしね、うん、我々がね、本当にトレンドなのかどうかっていうのも、ね、
だからまあまあまあまあまあ、ちょっとこれお互い持ち帰って、
はい、考えましょう。ちょっとね、
でちょっと新コーナーをどういうのにするかっていう来週前に考えましょうか、
はい、そうですね、
企画を出して、
はい、はい、
俺はね、もうよりね、細かくね、うん、このデジログもそうなんですけど、
うん、
ニッチな、
うん、まあね、
方に振ってった方が、うん、多分いいと思うんですよ。あのバランスだと思うんですけど、トレンドみたいのもやりつつ、
うん、
すごいニッチな、
うん、あとやっぱその音楽とかはかけられるっていうの利点はやっぱすごい、やっぱ YouTube とかとは違うメディアなんで、音楽のニッチなことでも音楽のこととかとリンクさせたりすると、
うん、
まあまあ誰が聞いてるのかわからないにしても面白いとは思いますけどね、そのね、うん、
そうそうそう、なるほどね、
ですですです、はい、うん、というわけでちょっとね、うん、今後考えつつ、うん、まあ今回ね発着ちなみにお父さんの口癖、ね、バカ野郎と、てめえのバカさ加減には父ちゃん情けなくて涙出てくるっていうね、
あ、有名な
フレーズがありましたっていうね。
懐かしい。
でちょっと最後一個だけこの暴れ八着、僕は驚いたことがあったんですけど、
うん、
5代目暴れ八着、
うん、
最後のね暴れ八着の5代目の主人公は、
うん、
酒井一義さんなんですけど、
はい、
この方、
うんうん、
実は、
うん、
紅白も出てる純烈っていう
グループ、はいはいはい、純烈さん、はい、
純烈のリーダーの方が五代目暴れ八丁だったんですって、結構びっくりしましたそれね、
そう、めちゃめちゃじゃあ芸歴長い
方ですね。長いんですよあの
人、みんなの戦隊もの出身だったりとか、
うんうんうん、
あのイケメンの方がアダルト層になり、
うんうん、
こう銭湯を
主戦場
にね、うん、なんで健康センターみたいな、うん、なんかこうお客さんを獲得してっていう、はい、
なんですけど、すごいですね、その元々 の、 その最初の方の、うん、出発点はね暴れ八着だったっていうね、
そう、知らなか
った、驚きだ、
あんまりメディアに出てませんよね、
うん、
その情報、
そうですね、ウィキペディアには載ってますけど、うん、やっぱ顔とか違いすぎてるから、うん、もう分かんないのかもしれないですね今とね、
懐かしいわ、
だそうですと、はい、ということで暴れ八着もね、うん、調べるといろいろ出てきますので見ていただきつつ新コーナーが生まれてるかもしれませんというお話でございましたと、10月からですね、
10月からですね、
はい、
はい、
楽しみにしててください。